教えて笠岡社協。
皆さんこんにちは、社協のナイチンゲールこと川村です。
皆さんこんにちは、社会福祉協議会地域福祉係の安藤です。
ちょっとなんでだけ私だけナイチンゲールって言わすんですか？
それは看護師だから。
おいおい、
ってな感じで今日もゆるく始めさせていただきますね。ナイチンゲール川村さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。係長、今日のテーマは何でしたっけ？
はい、今日のテーマは社協の活動の中でも柱の社協支部です。支部はいろいろな活動をしていますが、中でもサロン活動や訪問活動について触れていきたいと思います。
社協の活動の柱の話なのに私でいいんですか？
いいんです。
私はここに来る前までずっと病院だったので、まず社協支部って何なのかってまだよく分かっていません。ラジオを聞いている人も初めて聞いたという人がいると思いますので、分かりやすく教えてください。
はい、分かりやすく話をしてみますね。でもちょっと話を変えますが、川村さん、今までに子ども会や町内会の活動に参加されたことはありますか？
ありますよ。
うん、一緒に活動されてた人って大体どこの誰だか分かる感じじゃなかったですか？
そうですね、大体分かる人だと思います。
子ども会にしても町内会にしても、ご近所で顔の見えるところで一緒になって活動することが大切だということで組織されてるんですね。
それが社協と何か関係があるんですか？
はい、その顔の見えるつながりから見つけた困りごとを福祉活動につなげていくために社協支部という組織があります。
どんな人が活動しているんですか？
はい、民生委員さん、公民館、愛育委員さん、栄養委員さんなどを中心に、普段から地域の中でボランティア活動をしていただいている各種の団体の皆さんが協力してくださって運営を行っています。
公民館活動とは違うんですか？
活動内容は福祉活動と似ていることもありますが違うんです。
どこが違うんですか？
公民館は学びの場で、社協支部は福祉活動を行っていく団体なんです。
福祉活動って難しいですね。
難しいですよね。例えば川村さん、はい、高齢者がいつまでも家で暮らすためにはどんなことをしたらいいと思います？
そうですね、健康じゃないと暮らせませんよね、
うん、
そして介護が必要になったら介護する人がいないといけませんよね。
そうですよね。じゃあ介護する人ってどんな人ですかね？うん、
介護する人ですか、うん、施設の人やデイサービス、あ、そうそう、家族もです。
そう、今その介護する人材が減ってるんですよね。それを補っているのは近所の皆さんなんです。だから地域の皆さんに活動をお願いしてるんです。
隣の家の人に、声をかけたりしたりされていますよね。
その活動を組織的にされているのが社協支部なんです。ちなみに高齢の方への友愛訪問として、民生委員や福祉委員が手分けをしてご自宅に声かけをして伺っていると思うんですが、
なんとなくイメージが湧いてきます。
うん、じゃあふれあいサロンや子育てサロン、生き生き100歳体操などは知ってますよね？
はい、サロンって美容院ですよね。
そうそうそう、今日はどんな髪型にしようかなって、パーマでもかけてみようかなって思ったら頭が爆発してって、おい、
違うんですか？じゃあ参加しやすい場所に老人が集まり、今日何しますかね、お茶飲もうかって顔の知れたメンバーでゆっくりするところ。
そうそうそうそう、それこそサロン。山田君、ちょっと座布団1枚持ってきて。
私も高齢者だから、そこで一緒にお茶をすすって。
しっかり働いてくださいね。
働いてますよ。話は戻りますが、サロンとは地域の方が歩いて来れる会場で、参加する人が集まって話したり体操したりすることで介護予防や孤立防止につながることがサロンで良かったですよね。
そうです。分かってるんなら初めから言ってください。ちなみに子育てサロンも同じ地区に住んでいる親が集まり、同じ悩みを共有したりして近所での多世代交流の場として運営しています。
どのくらいの会場で行われているんですか？
はい、コロナの関係で全て開催されているわけではありませんが、高齢者のサロンは149箇所、子育てサロンは10箇所で行われています。
すごい数のサロンが開催されているんですね。また社協支部はボランティアでたくさんの活動をしてくださっているんですよね。
はい、もう頭が上がりません。そして家から会場まで出てこれなかったり、大勢の人の中に入るのが苦手という人もいらっしゃいますよね。
今はコロナ禍ですから、家族からもみんなが集まるような場所には参加を止められたりする人もいらっしゃいますよね。
そうですよね。コロナの感染もあって外出したくてもできない人がたくさんいますよね。外出できない人に対して社協支部では声かけなどの訪問をされている場合もあります。
それはありがたいですね。外出しなくなって閉じこもってしまって体力が低下するということもありますから、人に来てもらうことで生活のリズムが整えられる効果もありますね。
うん、その関係で言えば川村さん、命のバトンというものを知ってますか？この透明な筒にピンクの紙が入っています。この筒をどこに置きましょう？
どこに置きましょう？どこに置くんですかね。私は自立デイサービスが担当なので、あまり詳しくは知らないのですが、
はい、ご家庭にある冷蔵庫に現在の病気や服薬、緊急連絡先などの個人情報を入れた容器を保管して、万が一の際に保管した容器から個人情報を見て連絡をつなげていくというものです。
ご近所の人が調子が悪くなって救急車を呼んでも、その人の身内の人の連絡先や病気まで知ってるってことってあまりないですよね。そういったものが一定して分かるところがあれば、そこを探して連絡がつきそうですね。ちなみにその命のバトンが登録されているのは誰でも分かるんですか？
はい、この専用のステッカーとマグネットを使ってバトンありますよって分かるようにしています。ただ家に入らないと分からないんですけどね。
でも家に入れる場合ばかりじゃないと思うのですが、そういった時はどうしているんですか？
そうですね、本人やご家族の同意があれば緊急連絡先を社協で控えている場合もあるんです。
家に入れないときはそれはありがたいですね。ちなみにこれって利用されたことはあるんですか？
ありますよ。お年寄りが倒れてその後病院へ搬送されましたが、治療するために家族と連絡先がつながらないから連絡先を教えてほしいという消防署からの問い合わせがありました。
それはどうなったんですか？
たまたま登録されていたご家族の連絡先に連絡が取れて治療につながりました。
あるんですね。よかったですね。
よかったですよね。ただそんなに頻繁にはないんです。ただちなみに登録の際の連絡先はご家族の携帯電話番号を登録していただいてます。
近所に親戚や兄弟がいればいいんですけど、最近は核家族が多いので緊急の連絡を誰かに伝えることもこれからは必要なのかもしれませんね。その一つがこの命のバトンなんでしょうね。
そうですね、救急搬送はしょっちゅうあることではないのでどうにかなるだろうって思いがちです。でも実際に離れていたところに住んでいたら すぐにはつながらないことが多くありますからね。
これはどうしたら登録できますか？
はい、まずは社協にご連絡ください。来所された場合は登録の説明を行います。来所できない場合はご自宅の近くの福祉員が登録を手伝ってくれます。
登録にはご近所の人も関わってくれるんですね。
はい、いざという時のためにも登録していることを知っておいてもらわないといけませんからね。
今の時代、こういった予防的な活動も福祉活動では大切なんですね。
そうですね。福祉は普段は必要とされませんが、急に困った時に必要とされるものです。だからこそ急に困った時だけでなく、日常的なつながりを作るため、サロンのような活動や近所の役員で見守る友愛訪問などを社協支部で活動してくださっています。
何時間何分も待てない時こそ近くの隣人に頼らなければいけないですよね。だから地域の皆さんに協力していただいてるんですね。
そうなんです。だからこそ市社協ではこのような地域の活動を広げています。
皆さんも役員に声をかけられたらご協力ください。
いざという時のために普段からつながっていきましょう。あ、そろそろいただいた時間が終わりそうです。ナイチンゲール川村さん、今日はどうでしたか？
緊張しました。少しでも社協支部のことが分かってもらえたんでしょうか？
だといいですけどね。
今日は社協支部サロン活動命のバトンについてご紹介させていただきました。事業についてもう少し聞きたいという人は直接社協までご連絡ください。電話番号は 086562-3507 086562-3507 番です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。しかしたくさん喋りましたね。
本当ですね。少しは分かってくださったんでしょうか？心配です。
今日のサロンや友愛訪問などの他に、社協支部では世代交流なども行っています。知らないうちにそれらの活動に参加されたことがある人もたくさんいると思います。また社協支部の広報誌もホームページや各地域で発行されてますのでご覧ください。
最近だと Facebook にも活動を紹介していますよね。
あ、よく覚えてましたね。ぜひ Facebook ページで笠岡市社会福祉協議会を探してみてください。そしていいねをつけてくださると助かります。
はい、次回は最終回です。これから始まる共同募金運動から今までの放送分をまとめていきます。次回もお楽しみください。今日の放送はナイチンゲール川村と
安藤と息子が担当しました。
ありがとうございました。